ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は。今日の番組は今年4月にオープンいたします複合型福祉施設小樹園別館についてご紹介します。複合型福祉施設小樹園別館にお邪魔しています。ナフコのちょうど裏の方になるんですけれども、鹿島から大野に向かっての旧県道、ちょうどですね、大野出張所に曲がるセブンイレブンの信号の手前に、左側にナフコという大きなホームセンターがあるんですが、その裏手側になります。黄色とそしてグレーのツートンカラーの大変大きな建物が建っていますが、こちらが未来志向型を目指した新しい形の小樹園別館となっております。松倉先生にお話を伺っていきます。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変素晴らしい施設が立ち上がりました。緑もあって、ちょうど中庭っていうんでしょうかね、日本庭園ができています。
あ、そうですね、わりかし趣あるできたと思います。
ツートンカラーにしたのは何かイメージはあるんですか？
やっぱその方がなんか見栄えするかなっていう、
癒される、そんな感じがしています。入り口も全部アスファルトになっていて、入ってすぐ左側には車椅子専用の駐車場も用意されています。右奥にもかなり台数止められるような形になっていますね。実際に入ってみましょうか、
はい、
大きな自動ドアです、はい、こんにちは。
こんにちは。
FM 鹿島です。今日は取材させていただきますので、よろしくお願いします、はい、ここからは靴を脱ぎましてスリッパに履き替えます。土足厳禁ですね。そして入口入りますと、すぐ左側に館内のご案内が出ておりまして、1階にはグループホーム松の家、2階はサテライト小樹園カズとなっています。で、下にフロアのところにお名前が入ってるんですけど、竹、梅、2階は藤、楓、松となっています。松は松倉先生の松ですね。
そうですね。
はい、じゃあ中に入りましょう。はい、こちらも自動ドアになっています、はい、車椅子とかでも通れるようにフラットになっていて、非常に大きなドアです、入りますと、あ、ここもグリーンのソファーが置いてありまして、大きな絵が飾られていますね。この絵は、
作者知らないんですけど、ここに合うかなと思って。
水辺の風景ですね。
そうですね、はいはい、
この地域にぴったりじゃないですか。
ああ、そうですね。ここの施設長をご紹介します。
はい、飯岡です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、飯岡さんはもともとどちらにお勤めなんですか？
あの同じ小樹園のリハビリケアセンターの方で勤めてました。
この4月にオープンする小樹園の別館の施設長になられたということですね。
はい、そうです。
わかりました。出来上がったばかりでまだオープン前なんですけれども、どんな感想をお持ちですか？
そうですね、やはりもともと和のおもてなしっていうのが理事長のコンセプトなもんですから、そのように完成したと思ってますし、やはり利用者さんですね、お客様が喜んでいただける家庭の雰囲気がそのまま出てるかなというふうに思っております。
はい、館内で一番気に入ってらっしゃるところはどんなところですか？
はい、私個人ですけれども、2階に足湯コーナーというのがございまして、多分皆さん足湯はお湯でやってらっしゃると思うんですが、ここのは石ですね、石を利用しまして、非常に温かいと、私もちょっとやってみたんですが、すごく気持ちよかったです。
はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、それでは1階のフロア進んでいきましょう。
この左側にですね、はい、包括支援センターって、 湯のコーナーはもともと庄司園の方にあったんですけど、こちらの方に移るようになりましたけど、鹿嶋市に4つの包括支援センターがありますよね。そのうち大野地区を担当するのがここですね。
わかりました。今までは庄司園の本館の方でしたか。
そうです。
それがこちらの別館の方で今度は担当することになるということですね。
そうですね、はいはい、
わかりました。そしてこの廊下のところにも左側にまた素晴らしい絵画が4枚飾っています。
あの別館にはですね、瀬田画伯っていってね、まあ、うちの親戚でもあるんですけど、たくさんの絵を残してくれましてね、それを、まあ、飾ってあるところが多いですね。ここもそうです。これは春夏秋冬っていう、まあ、四季の絵がここに飾ってあります、
はい、山の絵ですね。素晴らしいです。右側はどんなお部屋ですか。
こちらは職員の休憩スペースになっておりまして、はい、ゆっくり職員に休んでいただけるようにテレビなどもちゃんと設置してあります。
そして更衣室などもあるわけですね。ロッカールーム、広々としていますし、それからちょっとキッチンスペースもありますので、ちょっとしたお料理を作ったりすることもできますね。
そうですね、お弁当を温めるのもできますし、は
い、そして続いて相談室と書かれています。
たくさんの方がお見えになりますし、それぞれ皆さんプライバシーを守りながら、ご家族の方あるいはご本人様、きちんとした情報を得てその方に合った処遇をしていきたいと、そのために個室として設けました。
はい、わかりました。こちらの中にもちゃんと絵が飾られていますね。一番奥に進んでまいりました。一枚和風の障子のかかった扉がありまして、廊下に出ました。わあ、ここには置物姿の親子の大きな絵があります。
はい、これは結構有名な人の絵なんですけど、
絵も松倉先生のコレクションですね
そうですね
素晴らしいです。そして医務室が左手に出てきました。
医務関係をねここでやろうということですね。はい、
松倉先生こちらに時々いらっしゃる形になりますか。
週に2回ここに来ることになってます。昼休みですね、はい、水曜日と金曜日ですかね。
先生が週に2回でもその時間にいらっしゃるっていうのは安心感がありますね。
ここは地域交流スペース、
地域交流ホールとなっていますけれども、
イベントができるようになってますね。
この建物の中で一番大きいお部屋で、地域の方々にも、まあ、今コロナでなかなかこう出入りできないんですが、どうしても我々老人ホームですと老人ホームだけという考え方になってしまうんですが、そうじゃなくてやはり地域に根ざした施設、地域に障子園ありというような形でですね、皆さんに気軽においでいただいて、施設の中に入所されているお客様とか一緒に交流を図っていただいたり、あるいはまあコロナが収束すれば地元の老人クラブの方とか慰問の方とか、そういう方をどんどん受け入れてみんなで楽しく過ごそうというふうに考えております。
グランドピアノが置いてあるんですね、松倉先生。はい、松倉先生の音ですねヤマハのピアノが置いてありまして、いいですね。
ラストの絵は、はい、北浦の絵ですね。
本当ですね、北浦に船があって太陽がこう降り注いでいるね、本当に心温まる。そして大きなテレビもありますね、はい、わあ、これ地域の皆さん使えたら本当に幸せですね。はい、ありがとうございます。廊下も横幅が広いですね。さあ、そして奥には竹というお部屋がありまして、
認知症対応のグループホーム、みんな個室になってますね。
こちら各お部屋にベッドが1台ずつ、それからタンスが置いてあるような感じですね。
電動ベッドなんで自動的にこう動くような、低床にもなるし、降りるときはね、それからまた上げればまた座れるようにもなると。
今一番最初は下にありましたけれども、施設長さんが今ボタンを押して上げてくださってるんですけれども、高さの調節が効くんですね。
ですから普段お客様が就寝寝るときですね、はい、どうしてもグループホームですので徘徊のある方々もおります。ベッドが高いと転倒して骨折とか、はい、まあ、場合によって頭を打ってしまうとかいうのがあるんで、寝るときは一番下げて、一番低くて15センチです。それであとはおむつとか そういう方々もおりますので、職員が腰に負担のないようにちょうどその職員の身長に合わせて一番やりやすいような高さに持ってって、合わせると、でまた下げておくと、そういうような使い方をする予定でいます。でこの高さは1センチ間隔でもうどんどん上げられますので、はい、
最新のベッドが入ってますね。
そうですね、一番新しい機種だと思います、はい、それから特徴はですね、はい、このマットの下にこういうセンサーがついてまして、このセンサーを多目的に使えます。例えば、はい、あの寝てる方が起き上がった時に職員の iPhone にブザーが鳴って起き上がったよと、誰々さん起き上がったよっていう情報が来ます。ですからあの徘徊の激しい方ですね、そういう方々については多分すぐ職員が駆けつけられると。それから医療面で言いますと、このセンサーによって心拍数、それから体温、脈拍、すべてのデータが取れるんです。ですから例えばちょっと具合が悪い、熱がある、そういう方々が体温をやはり iPhone で見て、はい、看護師がこう確認をして、あ、ちょっと熱が上がったなと、すぐ様子を見に行こうとか、あるいは安定してるなと、あの波形も出ます。脈の波形がずっとモニターでコンピューターで波形出てますんで、あ、安定した脈を打ってるなとか、もうすべてのデータが手元で分かるようになってます。
そう、これが未来型って言ってる意味ですよね。あの IT を活用している、あの人手もね限られてますので、あの対応しようと。それから今の安全という意味ではね、この床もね、実はクッションの床になってて、転倒してもね骨折しにくくなってるんですね、はい、これ全部そうですけど、
入られる方に本当に配慮されたお部屋になっています。洗面台も広いものがついていますし、お部屋を出ますと広々としたトイレがありますね、
はい、このトイレもやはりあの障害者用専門のトイレでございまして、利用者さんが安定して、ご使用できるようにそのような設計されてます。車椅子対応ですから中もかなり広いです。
この認知症のお部屋は何部屋あるんですか？
全部で合計18床ございます。
そして中央にはキッチンがありまして、はい、皆さんお食事取れるようになってるんですね。
皆さんグループホームの場合は特にそうなんですが、はい、まあ、認知症であっても、はい、ご自分で野菜を刻むこともできる方もいますし、はい、特にあの女性の方はですね、長年お食事の支度を主婦としてやってますんで、うん、もう体で覚えてるんですね。ですからもう指切ったりああいう怪我などなくて、はい、本当に上手に硬いものでも切れるようです。それで自分たちでちゃんと調理をして、鍋釜で野菜炒め作ったり、いろいろ作ってやってます。ただし逆に職員の男性の若い職員は、多分オープンすればそういうお客様から料理を教わるんじゃないかというふうに思ってます。
大変使いやすい広いキッチンになっています。コンロも IH ということですね。
ここにあの職員の、ね、勤務室があります。2つのルームを同時に見られるように作ってあります。
なので中央なんですね、建物の中央にありますね。
あ、そうですね。で、こちらはまた同じですね、作りは。あの、はい、同じにできています。部屋に合わせてこちらの部屋は梅っていう名前がついてますので、でも椅子も全部梅調にしてあるんですよ。あの、はい、パープルって言いますかね、その部屋ごとにこう名前に応じた色彩にしてあります。
それもね、おしゃれなところですね、はい、梅がちゃんとルームナンバーの表示のところにも梅の木がね、花が飾られています、はい。今日は総合型福祉施設障子園別館にお邪魔しているんですけれども、1階の館内の様子をご紹介しました。松倉先生、2階もありますので、はい、2階のご案内はまた次週ということにしたいと思います。
そうですね、次週あの2階ゆっくりご案内したいと思います。
はい、ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム小樹園、小樹園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。